第99.6 回まあ、実際に、ね、あの100回やるやるのがずいぶん伸びるなと、このままもうちょっと伸びてきそうな感じで恐らく年末ぐらい来るんじゃない
か、
ね、年末ぐらいに100回来るんじゃない
か、ね、一応今回3人するって言うんですけどね、
まあまあまあ、なんかやるって言ってたんだよね、100回ぐらいね、
あの動画やろうよみたいな話してて、うんうね、あのどうも動画を撮る時間がなさそうだと、ねだから、まあ、一応、まあ、先言っちゃいましょう、うん、あの立方ちゃんの第100回は、はい、12月24日
あれなんかありませんでしたっけ、まあ、
12月24日の日の夜は、はい、ね、背景ワングランプリなんだけども、はい、うんうん、じゃあその前の
前哨戦的なことですか、
そう、前哨戦的な感じの、ね、うんうん、あの紅白でいうところの第1部を、うん、24日の日のお昼ぐらいに、ね、はいはいはい、やっちゃおうじゃないかと、
やっちゃおうかと、
まあまあ、記念すべき立方ちゃん第100回、
100回と背景ワングランプリもあり、
そうそうそう、
盛りだくさんだね、24日、
そうそうそう、うん、わざわざとわざとそこにかぶせようと、
そうですね、
だからまあ時間がないとかいうのは、まあ、ただのそのまあ嘘嘘的な、うん、あの広報実的な
急に決まった感の感じあるんですけど、大丈夫ですか、
いやいや、
そんなことない、
ずっと1年前から言ってたじゃないですか、
そこに合わせてやろうとしてたじゃないですか、
ちょうど100回がそこら辺だったらいいよねみたいなことで1年がかりで言ってたじゃないですか、
みんな知ってたでしょ
そう
あるあるある、
はい、まあ、だからね、うんうん、あの今週を 99.6 回にすれば、はい、まあ、タイミングよくね、まあ、2週間後に98、99回っていうのを、まとめてやって、そうするとあの24日の日に
ちょっと待って、おうおう、そのまとめてっていうのは僕聞いてないよ
あ、いやいや、まあまあまあ、あの合併号みたいなもんです、合併号ってページ数はほとんど変わってない、合併してんじゃん
そう、たまにね、なんか読み切りがちょっと入るぐらい、
そういうことだから、まあ、うん、ハイキワングランプリの前の週に、うん、98、99合併号があると
雑誌じゃないんだから初めて聞いた放送で合併号そういうことが起きる
の
ね、
まあ、合併号を挟むとほらぴったりやったりでしょ、
うん、別に合併号だから何か変わるわけではないということを前最初に言っとこうと、
ああ、いや、うん、の合併号って何ページ増えてるみたいな話じゃないですか、
は
い
は
い、
別に30分は30分なんだよね
あ、まあまあ、うん、伸ばしてもいいですよ、
伸ばしてもいいの、あんまりいいんじゃない、あんまり聞く側がどうかなっていう感じなんだよね30分以上あってもね、
まあまあ、合併号は合併号なりにね、もうちょっとなんか、
ね、あるかもね、お便りぐらい欲しいかな
それって何、あの
僕たち
仕込めって話ですか、
あるかもよ、ペラペラあってね、
マイダックス、マイダックス子ですみたいな、
そういうことかな、そういうことを言えるかな
あ、じゃあマイダックス子さんにちょっと恋愛相談的な感じのおたりを出してもらおうかな
あ、いいですね、そんなね、合併号があるということ
で、合併号があると、はい、はい、まあ、あの一応第100回に、1997年じゃねえよ2017年の
何グダグダかな、いや、まあ、オープニング2回やり直してるから無駄じゃないんだから、
おうおう、そうだね、はい、まあまあまあ、うんうん、まあ、12月24日の日の、はい、お昼ぐらいにやりたいなと思いますのでね、うん、はい、第100回記念ね、
ぜひ、
ね、
はい、楽しんでいただきたい内容の24日、
すごい締めに入りそうな感じの勢いですけど、
まだ、はい、はい、まだね、5分しか経ってない
じゃん、ということで、はい、ということで、はい、今週も、
はい、今週もっていうか、お会いだって
ご紹介を
紹介を、
あ、マダックスでした
はい、
さあ、お相手は、はい、
はい、大長編ゆろきです。ゆろき、ゆろき、なんだこれ。なんだこれ。
さあ、じゃあお相手は
石川です。
お相手は。お相手は、
まあ、またね、まあ、的な、
そう、そうなんだね、まあまあ、終わり勢いだった、
終わりの勢いですけど、まだね、一応まだはスタートしたばっかりという、
そうですね、今これ始まりますよ、はい、リポチャンネル、はい、
始まりました、
はい、今日はいろいろと忙しかったですね
はい、ああ、うん、そうだね
いろんなことが起きましたよ、
そうですね、うん、そうですね、まあ、まあね、12月に入りまして、師走だというところで、
は
い、
うん、そうなんですよ、
なのであの子供向けのね、
子供向け、
そら豆ツアーズさんと、はいはいはいはい、ね、子供向けの講座をね、はい、させていただいて、
ありがたいことに、
ね、すごかったですね、はい、20人近く子供たちがいて、
いました、ね、うわーってね、もうね、すごいテンションですね、あんにいるとパワー取られる、
いやすごかったですね、うん、あそこまで突っ込んでくる子供たちを久しぶりに見た感じ、
ね、そうだね、すごいね、
ね、家の木さんのスーパーテクニックをしてる時に、うん、あー知ってる知ってるみたいな、
どこ G ペンだー、ね、
俺 G ペン見たことあるみたいな、本物初めて見たみたいな、
もうどこで買えるのも言ってましたよ ね、 ね、
そうですよ、すごいよね、だからちょっと触んないで机から離れてって言って、もうガッツッガッ
と、みんな顎のしてましたからね、ガンって机に
揺らさないで、
最後あの廃棄道具でチラシ、うん、原宿かみたいな
まあね、子供たち本当にこう、いや今日の子供たちやっぱりまあ絵がうまかったなという印象、うん、
ではね、すごくね、
迷いがないですね、
そうですね、うん、まあ特にあの絵を漫画を描きたいっていうことで、まあ、いらっしゃるはいるんでしょうけど、まあ普段からそんなに描いてる子たちだけではないので、うん、まあこういう空豆さんのツアーって結構ね、皆さん同じ感じであのいろんなツアーがあって、はい、まあやっぱりその子供さんたちを何回ももうすでに受けてらっしゃるような感じですからね、うん、だから漫画が受けたいってだけじゃないんですよね、空豆さんのツアーを受けに、あの体験しに来てる感じはありましたけど、ま
あ、ある意味ツアーを受けてるいつもの子たちが今度は漫画を受けてみたってことですね、
そういうことです
よ
ね、
西地派う
まかった、ね、そうなんですよ、うん、なんかいやある意味刺激にな
って、より興味を持ってきている人が来られてるっていうところなんですけども、うん、
その中でもね、
いや本当ね、オリジナルのキャラクターとか、
あそうなんですよね、キャラクターとか描いていただいたりとかして、女の子男の子、なんかそういうのも見てて、僕たちはあこういう風に描くのか、なんかテンプレートがねあるんです、はい、あって描く人たちもいましたけど、うん、なんか自分のすごいなんか可愛い女の子のキャラクター描いてる人もいましたね、確かに思いましたね、
うん、まあ、そういう方子たちとちょっと子ども向けの講座をさせていただいたりとか、あとはまあ今月新たな講座がね、はい、あの先週発表させていただいて、
はいはいはい、あのツイッターのね、方では動画でさせていただきましたけども、
いやですね、2週間後の講座を
です、ね、もう2週間も切ってるっちゃ切ってるんですけど、ね、
まあ、ただそれには理由があるということですよね、
そうなんですよね、まあ、急遽ね発表されたものですから、
そうなんです、
びっくりしましたよ僕たちもっていうか、ね、セルスさんの、はい、なんか内部の人たちも知らなかったっていうことじゃないですか、
それはびっくり、いやびっくりすぎるんじゃないですか
びっくり、本当にだって知らなくて、まあ僕のお知り合いの、ね、方もさ、はい、知らなかったらしいですよ、
あらあらあらあら、
いきなり発表されて、どういうことみたいな、
でもアプリを開発してたんですよね、
そりゃそうですけど、ほら、まあ、あの開発と、あほらそのそうじゃない方たちの営業さんと、まあ、僕はその辺はどうなのか分からないですけど、
なるほど、もうアップル開発する人たちがうん、うん、あの妙にそれをこういろいろ広くあの社内で知ってると、うん、みんなが飲み屋さんにあのアップルをアップルの iPhone を忘れちゃうみたいなことが起こっちゃうから、
そうそう言っちゃうから、それはないように、まあ最小限の情報だけを上層部だけなんですかね、
なるほどね、うん、あそれぐらい極秘に内密にされてたんですか、
そうでしょうね、だってやっぱり iPad のものですし、
そうですよね、漏れちゃうとやばいです
から
ね、
うん、そうなんですよ、いろいろといろあるでしょうから、はい、あの急に発表して、うん、そういうのってなんかニュースリリースとかそういうので発表されたりするはずなんですけども、はい、そういうのも全くなかったわけでしょ、
あらある日突然今日から始めるよって
何の話かもう分かったかなと思いますけども、チェルスさんがね、はい、iPad でもそのクリップスタジオをまあアプリとして出したということなんですよ、でいや僕たちもびっくりしましたね、なんかそういう要望はいっぱいあったわけですよ、僕もやっぱりこうクリップ iPad とかそういったのでやっぱあのクリップスタジオのファイルとかね見れたりとかできたらいいなっていうのはね、うん、Iris Paintって別のソフトでまあその書いたものをあその何コミスタで、まあ、編集できたりとか書けるっていうのができたんですけども、うん、もう直にもうその当然そのソフトウェアですから、はい、その直にもう iPad で書けるわけじゃないですか、すごいですよ、
それどうなんですか、触ってみた感じって
まんままんまですよね、だからいわゆるクリ
ックタブを使ってる感じ、
書き方としてはね、うん、まあいろいろとその細かい仕様はやっぱ違いますけども、うん、いや本当にね iPad でこんなにすんなり書けるっていうのはすごいことだなと思いましたけどね、あんなでもいわゆるまあ本当に回転の、ね、手で回転されてペンで書くとかそういう紙的な感覚でも持ちますし、なんか、ね、中山さんのお話だと、うん、あの ちょっとバージョンが上なんじゃないかって話してましたよ。
今のクリスタイル
も、クリスタイルもそうそうそうそう、仕様的に言うと、ね、
未来人が持ってきたんじゃないですか、意外にある日突然未来人に
発表したの、これやろうって、
セルシスよっつって持ってきてセルシスさんよ、実はな俺未来から来たんだけども、未来では iPad で実はクリスタイル動くんだぜ、うわすげーっつって、これくださいませんか、明日リリースしたいみたいな、
もう今発表しちゃうぜみたいな
だから未来人が持ってきちゃったから、
それで今もうまさに僕たちはそれができてるわけ。
そうそうそうそう。
じゃあその最初に作ったやつは誰なんだってなるんだけど、
それは SF で考えちゃいけないところ。
シュタインズゲートだね。
そうだな。誰が最初
に作ったんだね。世界線が違うんですよ。
そういうことね。
そうか。俺が今考えたっつって歴史がぐるぐるしちゃう。まあ、そうです
ね。スタートがだかいつか分かんないっていう状態だな。まあそこの話をしてんじゃないんだよな。いやまあそんなわけでさ、まあ、いつでしたっけ、11月の末ぐらいでした
か、ね、11月 iPad の仕様が変わったことですね、
発表されたのはもう11月、ね、
で、あの、まあ、11月の中旬ぐらいにそれがいきなり発表されて、はいはい、まあ、みんな、ね、こう驚愕するわけじゃないですか、そうそうそう、もうだってツイッターのトレンドとかにも、ね、クリスタとか、うん、iPad とか入ってて、これ何事かというところ で、
そ、 で、ね、
まあ、それをまあ見てね、うん、僕らも、うん、iPad でクリスタが使えるんであれば、はい、ね、だったら僕たちこれちゃんと、ね、うん、使い方を知りたくね、と、
そうそうそうそう、みんなできた方がいいんじゃねえみたいな、
そうです、みんな使いたいんだよねっていうの で、 ね、うん、で僕らとしてはその iPad をですね複数台導入させていただいて、で、まあ、急遽という形ではあるんですけども、12月の14日の日、
お昼、
はい、木曜日だね、木曜日だね、
はい、はい、ね、のお昼、
お昼、
まあ、2時から、2時からですね、は
い、まあ、平日の2時からっていうなかなかね、シビアな時間かもしれないんですけども、ね、まあ、
ただ、はい、iPad を買いたい、もしくは iPad 買ってるよ、うん、クリスタ使ってみたい、もしくはクリスタ使ってるんだけど、うん、iPad にどうやってインストールすればいいんだろう、まあ、そういうふうに悩んでる方いらっしゃったら、
ね、
うん、iPad で覚えるクリップスタジオ初心者講座、うん、
まあ、インストールに関しては多分そこまでしっかり厳密には教えれないと思いますけども、うん、
まあ、ただやはりあの iPad でどうやってじゃあクリップスタジオってものを使っていけばいいかっていうものをやっぱりそこから始める講座ではありますので、
そうですね、ね、なんでまあちょっとそのちょっと iPad である意味というかその仕様的なことをね、少しあの実際にあるその初心者講座みたいのにそれのちょっと要素を加えましてね、
そうですね、
はい、であの iPad で書いていこうという3時間の講座が始まりますんで、
はい、
うん、なんかねもう、いやぜひね触って書いてみてほしいっていうところがあります、
なるほど、こんなにいけるのか、
いけるのかというところね、うん、ね、まあそういう意味でもその結構導入させていただいた iPad も最新のものですし、うん、でどうその書き心地みたいなのもさ、はい、知ってほしいし、アップルペンシルとか ね、
そうですね、うん、だってヨドバシでたとえ iPad ってもういじれたとしても、うんうんうん、アップルスタジオストアでいじれたとしても、うん、クリップスタジオはそこではいじれないわけじゃないですか、
そうですよ、簡単に ね、 ね、そうそうそう、
だからこそ、うん、じゃあこれ本当に私が iPad に向いてるのかな、うんうん、クリップスタジオを iPad でひたすらこうできるのかなと、
そうです ね、 ね、
それをこう、まあ、試してもらいたいな、
試してもらいたいですね、まあiPad 多分ねだけで全部完結しようとするとそれはあのやっぱりちゃんとパソコンがあった方がいいっていうのが前提かなと僕は思うんですけども、
なるほど、
うん、
まあ、ただ、うん、まあ、出先でちょっとこう書き進められるし
とか、なんか僕なんか ありがたいのはそのフリップスタジオで送ってもらったのが、まあ、添削とかできてね、そういうのを見たりとかねできるとね、うん、すごく便利かなと思ったりとか、
いいですね、うん、もう今後こうね、うん、あの漫画家さんとかも、
はい、
出先だからとか、うん、社運会だからとか言って、
そうですよ、
ね、できないことはない、
ないですよ、みんな iPad 持って社運会で漫画描いてるかもしれない、
なるほど、現場ですいませんねとか言いながら社運会で描ける可能性があると
どこでも描けるんじゃないです
か、サインもそのうちあの、うん、iPad で、うん、サインしましょうお願いします、
ね、
あ
iPad で、
iPad であ
る
かもしれ
ない、なるほど、レイヤーごとにいろんな人 の、 あのサインが書いてる
なんか書く側が悲しい気がするかそれはそれはそれで
なんかありがとうございますみたいな、まあ、あじゃ あ、 あのこれベタ塗ってみたいな、
けどね、ちょっとあのもしもできるのか分かんないですけど、はい、そういう社運会とかでですね、うん、先生すいませんちょっと写真をお願いしますってピシャッと撮ったところにすいませんサインをお願いしますっていう、
ああそうか、そこに書いてもらう
っていうことができるような、
なるほど、
それは別に iPad 普通にできるんだよね、
そうですね、クリスタじゃないか
そうそうそう、クリステじゃなくていいね
そのまま枠をつけたりとか効果線つけたり
する、いやいや、切るわ写真で、ああ、そういうこと、ほら、うん、クリスタで写真を撮って、ああ
撮れますね、
で、はい、それでそのまま直接クリスタで描いてっていう、
なるほどね、
うん、であとはもうなんかね素材とかで枠を花とかでバーって枠作ってあげて、ね、キラキラとか、ね、キラキラ
っていう、もうだってね写真撮った先生の周りにサラダブラシでサラダ、
うわーってしてね
ね、あの立花英樹さんが作るの、ね、サラダ、ね、サラダブラシをブワーって
つけて、まあ、顔の周りにサラダがブワーってなってねそれはまあ分かんないけど、どう撮るか分からないけど、
先生にとってはいい迷惑だなみたいな感じになりそうです
俺サラダにまみれたかったんだよみたいな、喜んでくれる先生の願望
を、ね、願望を描けるの、これクリップスタジオを導入することによって
そうそうそうそ う,
そ う, そう、ね、まあ確かにね、いろんなブラシを導入できますし、いろんなブラシや素材もね、やっぱりそのままちょっとインストールしとかないといけないですけども、うん、まあ、やっぱりたくさんあのクリップスタジオの方であの素材がたくさんありますからね。
なるほどね、ゆるきさんの顔をパシャッと撮って、うん、それをちょっとうまい具合にトリミングして、うん、ゆるきブラシを作ったりすることもできるってことですね。
できます、できます、ね、
ゆるきさんの顔うわーっつって、
俺の顔より前田さんの方がいいんじゃない
か
な。
いやいやいや、ゆるきさんの顔の方がいいって
何これ、
まあ、けどね、そんなあの、ねまあ、当日に関しては、ね、せっかくね、まあ、そういう前田さんの素材やろうかなと思うと、前田さんその日いないもんね、うん、
いないんだ。
ああ、
いない
。そう、僕はね、
その時に14日さ、皆さんちょっとその14日の日何してるんですか、前田さん。
僕はですね、大阪に移動しております
。移動してるんですね
大阪で、はいはい、初級講座の3日目
やっていると、東京と大阪で今に背景美術大活躍ですね。
またにかけて、
またにかけて、
あの12月の、12、13、14と、はい、15、16、17日に、うん、大阪でですね、はい、初級講座の出張講座を行わせていただきます。
素晴らしいですね、
はい、で、はい、後半の15、16、17日に関しては、うん、デジタル美術も、うん、関西、うん、大阪に出張講座いたしますが、はい、実はそちらの方は本当に大好評をいただきまして、はい、定員が枠が埋まってしまっております、
うん、はいはい
はい、初級講座に関しては12、13、14の枠も、うん、ちょっと今はもしかしたらキャンセルが枠が入れられたのかなと、ちょっとごめんなさい、なんかあやふやなこと言っちゃってますけどもあの定員になっているんですが、はい、あのさっき見た話ではなんかキャンセルが出たんじゃないか話があったので、
そうなの、ね、なんかそしたらなんかキャンセルは空いてないですかメールも来てたよ、
まあ、ただこれが放送される時配信される時にキャンセルが空いてない可能性があるので、まあ、そちらの方はあの
残念ですけど今はちょっと無理っていうことにしておきますかね。
12、13、14とか、まあ
過去12月3日現時点っていうふうに言っておきましょうか。
過去現時点、まあまあまあ、とにかく夜は空いてますから、ね、夜は余裕がありますので、
もしよろしければそちらの方空いてますんでお越しいただければと思います
よ、は
い、
そうですね、はい、まあ、お友達さんでちょっとバスが分かんないんだよねとか言ってる方が、うん、もし関西のお住まいの方であれば、はい、背景美塾、まあ、夜は6日間 の, あの授業になるんですけども、はい、ね、せっかくちょっとね、こう近くまで行くみたいだよっていうので、ね、うんうんうん、お話をしていただければと思います、
ね、は
い、
お誘いの上なんかここ行ったらどうなのみたいなね、行きたかったでしょうとかパース知りたかったんでしょうみたいな
人
た
ち、ね、
まだまだいっぱいいらっしゃるような気がするよ僕は、う
ん、まあ、
う
ん、人によってはね、うん、ちょっとしたきっかけでバーッと分かり始めるってこともありますからね、は
い
は
い、そうですね、そういう刺激に、ね、なる授業だと僕も思いますし、
まあ、刺激していただければというところです、はい、まあ、そんな大阪出張をさせていただきます、はい、そんな12月忙しいですよね、
そう考えると、ね、まあ、忘年会もあり、はい、大阪出張もあり、新しい授業もあり、ね、
はい、さらにですよ、はい、あの忘年会が12月の9日の日にあるんですけども、ね、もうこちらの方ちょっとご予約は受付は締め切っているんですが、はい、その次の日12月の10日の日に漫画家の松島由紀太郎先生の、
う
ん、特別講義、
あと久しぶりに復活した、
ね、1年ぶりの
1年ぶりですね、
あの1年前は漫画家の、はい、あの藤尾プロで活躍されていらっしゃいます、はい、吉勝田先生の、はいはい、特別講義が実は最後だった
んです。12月の、ね、最後に、ね、なりましたけども、
それが1年ぶりに今大復活し て, して松島由紀太郎先生の、はいはい、特別講義で、キャラの書き分け
ね、どんな感じになるのかなんとなく見させていただきましたけども、はい、まあ、結構ねやっぱりあの、あ、僕ね、あ、はい、言わないや、それ、
あ、言わないや、なんかプライベート
に、いや違う違う違う、それ言ったのネタバレだと思って言えないや
と思って、そうそうそう、耳抜けがすごいとかそういう話じゃないんですね
すごい一個言いたいことがあったんだけど、いや、ダメで言っちゃうと思って、
なんだなんだ、
あマジでと思ったのが一個あるんです
、
面白いのがあった、面白いネタが一個ある、
ちょっと何それ、あの耳打ちとかでもダメなんですけど
いや、ここで言ってどうすんだ
こっそりほら、皆さんにも食えるような感じこっそりこしょこしょこしょみたいな、
いやいやいや、
それはちょっと 楽しみ。
いや、あんまり鍛え上げるとそういうことでもないんだろうけど、俺的にはそんなことやってたんだっていうことも面白い。
まあキャラの書き分けでちょっとした、
うん、そうなんですよ。でもね、その書き分けがすごいんですよ。なんかマジでそれ書いてんのっていうのを書いてたんで、
ちょっとそれは、うん、じゃあ、うん、あの本当に当日のお楽しみってことで、
そうなんです、はい。もうみんなが大、まあいいや。
でもちょっと言うつもりの言いたくて仕方ないけど出ちゃってますよね。
そうですね、ごめんなさい。
もう結城さんちょっと1分ぐらいくすぐれば全部言うんじゃないかみたいな。
いや言いたい、本当言いたいと
思って。そうなんです。まあ本当に特別講義でね。
そうなんですよ。
開講一番言わないでください、特別講義で。
いやそれ言わない。
開始早々に実はねみたいなこと言い始めるともう台無しですからね、本当に。
そうですね。そういうことではないんですけどね。まあそういうことやってたよっていうぐらいですから、まあまあまあまあまあまあ
まあまあ。でまあそんなキャラの書き分けなかなかね、本当にこうないんで、しかも先週僕もね、あのポッドキャスト聞いた時に面白いなと思ったら、その相手チームもやっぱり9人いるし、どの選手が活躍するか分かんないから、
そう僕は面白いね、
設定したやつが活躍しない
そのままフェードアウトしていくみたいな、いやそんなすごい、あ確かにねと思って
面白いですね。でもやっぱりそこにやっぱりまんべんなくそのキャラクターの書き分けってものを考えていくっても一つまた僕らがやっぱり考えられない経験なんだと思うんですね。そこのノウハウみたいなものが、でたくさんこう松島先生から出していただければと、
うん、そうなんですよね。だからね、まあ、結構お話しした中で、まあ、そういう9人という設定とかキャラクターの書き分けとか、まあ何でしょうね、今回松島先生、まあ、受けていただく上でですよ、うん、まあ、僕たちは思ったのは、男性キャラっていうかその子供のキャラと成人のキャラクターの全然違うじゃないですか、はい、そもそも。いやびっくりしたじゃないですか、はい、同じ人が書いてないんじゃないか説だったんですよ最初。
女の子の可愛さと男の子のがっちりさは、うん、これはおそらく、うん、漫画家さんでよくある、うん、女の子は奥さんが書いてみたいな、そういうことなんじゃないかと
思った
ら、松島先生が、いやいや違うよ、これ俺少女漫画好きだったからっつってあれは普通に書き分けてるってい う,
すごいなと思ったよね。そういう意味はね、だせ、まあ、言ってしまうとそのタッチとか線の質とか、もともと少年チャンピオンでね、はい、連載されてますから、もうゴリゴリのチャンピオン青年っていうか、うね、からもう今に至ってらっしゃるんで、
もともとね、じゃあ、スポーツをされててって話じゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
なんかすごいもうチャンピオンに行くべくしていくっていうような作家さんで、
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、だからもうチャンピオン子としてもう育ってらっしゃって、僕たちってどちらかというと僕はジャンプでまあ育ってて、うん、今こうやってサンデーとかでね、関わらせていただいてますけど、気持ち的にはやっぱりちょっとなんでしょうね、まあ講談社の方もお付き合いさせていただいてますし、でチャンピオン秋田書店さんって全然なんか自分の中で知らない世界なんですよね。
北朝鮮さんとあまりつながりのない、僕はもともとあったけど、そ
う、ね、そうね、僕は割と友人につ
ながってなんか友人にはいるんだよ、
いるってい
う、いるんだけど、なんかまあゴリゴリのヤンキー漫画を描いてたとかあるんだけど、うん、どちらかというと水島先生が大好きでいらっしゃってて、そういう野球スポーツっていうところで ね、うん、そういうなんか系譜っていうんですかね、うん、あそういうなんだろうな、まあそれもね、今回の特別講義の中で明らかになっていくことはあると思いますけども、も
とも と僕はあのアシタント一番最初行ったところの先生が関高弘先生はチャンピオン、ゴリゴリのチャンピオンの方 で、でただ福岡で関先生お仕事されてたんで、うん、編集さんから電話来るんだけども、うんうんうん、実際編集さん見たことがないんですよ。毎週お話するんだけども、うんうん、あの伝説の人になってるんですよ僕らの中で。
いるのかいないのか分かんない
です。そうそう、声は聞くけど、うん、実際のものを見たことがないみたいな状態なんですですね、うん、だったので、まあ、なんかチャンピオンという意識が、まあまあ、秋田書店という意識が、まあ、少しこう薄れる感じはあったんですけど、ね、まあ、よりこう松島先生にはね、うん、そのチャンピオンの話とかもいろいろ連載にまつわる話とかも、
ね、そうなんですよ、結構ね、いや松島先生ってすごいなと思って、いやまあなんかこうやってね気軽に話してていいのかなってちょっと思い始めてますよ。まあ、
そうです、すごいなとか言うのも変な話で。
そうなんですよ、失礼な話なんですけど、
まあ、実際今、うん、あのこれ松島先生の特別講義なんですけど、はい、実は今後その松島先生に、まあ、はい、講師としてね、ハイキャビ塾の一員として働いていただくという前提も実はありまして、はいはい、まあ、なのでなんか僕らが偉くな、うん、慣れ慣れしく言ってるような感じになってるんですけど、
松島、ね、先生を知っている方からするとなんでお前らっていうふうにちょっと思われてしまうのも申し訳なくですね、うん、思ってるんですけども、でもそうやってご自身もちょっと忘れてたこともあって、その過去の経歴とかもちょっと見させていただくとすごいですよね、はい、まあ、やっぱりそういう意味では、うん、なんで まあ、なるべくして先生に漫画家先生さんになれてますし、こうやってね、そういう話をね、今回の特別講義で聞いていただきたいっていうのと、うん、やっぱこれからの将来自分が漫画家になりたいっていう意味でも、はい、まあ、ある種ね、松本先生って天才肌に入る形の人たちだと思うんですよ、はいはいはい、そういう意味では、うん、やっぱりこう、なんでしょうね、漫画家のレジェンドにでも、まあ、なんか自分の中ではまだいろいろとくすぶってるのかなとか思うところなんですけど、そういう話ともちょっと僕は聞いてみたいかったりとかするんで、ね、まあそういう、それはやっぱ秋田書店さんの世界じゃないですか。だからやっぱり違うんですよね、ジャンプレジェンドの人たちとやっぱそっち側で違うんじゃないのみたいな。
なるほどね、うん、秋田書店、まあ、チャンピオンの世界と言われると、すごくなんか、うん、それこそね、うん、ちょっとまあ、なんでしょう、少しヤンキーな世界なのかなと思っちゃう。
そういうところもあるねと思うけど、
でも、うん、すごいこう、ちょっと、うん、まあ、本当まだ20代の前半の頃に、うん、まあ、いとこの、はい、紹介で、はい、秋田書店の編集さんがいるから、はい、その人になんかこう、つての話になっちゃって、あれなんですけども、っていう話をちょっといただいたことがあって、で、なんとなく聞いてみようかって言って、うん、どうしようかなと思って、で、まあ、アシスタントとかってどうなのかなって聞いてみたら、こう、地方で泊まり込みだけると、住み込みみたいな話、いや、さすがに住み込みはちょっと僕はちょっと苦手かな、みたいな感じのところで、全く縁、そこからは話しなかったですけど、その頃にちょっと秋田書店の編集さんの話とか、まあ、その人が編集さんってわけじゃないので、はい、ご友人だっていうので、うん、ご友人のお手伝いにちょっと行ったこともあるみたいな話、うんうんうん、ああ、なんか秋田書店って独特だなっていうのは、ちょっと話は、
ね、なんか風の噂でいろいろ聞きますよね、うん、秋田書店さん、まあ、チャンピオンの編集部っていうのはこうだよみたいな、なんかすごく、なんかそれってすごくないみたいな。
そうなんですよ、そういう世界の中で生まれる作家さんたちはやっぱりなんかそういう漫画を描かれてるのかなっていうイメージがあるじゃないですか、
まあ、噂自体が、まあ、そういう噂自体が
本物かどうか分
かんないけども
、そう、
いや、住み込みでアシスタントやるってもう今の時代なかなかないと思うんですよ ね, いやそういう意味ではこうちょっとなんか、うん、もしかしたら 今さながら行ってたら結構なんかまた自分が違ったのかな、まあ、みたいな感じのところありますけどね。
もしかしたらこう松島由紀太郎先生のアシスタントをやりましたみたいなのね、
あったかもしれない
ですけどね。そうですね、
まあ、配給塾にいたことは、そこ行ってたら多分配給塾にいたことはないかなと思いますけど、
違う世界にいるかもしれない。
そうなんです、
ね、もう銀座とかでね、こう
合流しちゃってるのすごい嫌な感じになってるよ
そういうことではないのかもしれませんね。
まあ、そんなわけでね、9日、12月の10日でしたか、はい、10日の2時、14時から、はい、16時まで特別講義、松島由紀太郎先生のね、はい、キャラクターの書き分け方講座という感じで、はい、やりますので、ぜひぜひね、まだ募集してるよね。
まだ結構、
まあ、直前まで全然募集
してるんですよね、
はい、
ぜひご予約いただきたいなと思います。
人数がいっぱいにならない限りっていうか、
まあね、まあ、背景美塾のこれ、うん、まあ、広い方の教室使いますから、まあ、そこそこ入ってくれても入ってくれ大丈夫なね。
そうですね、なんかね、まあまあ、もう時間だけどね、先生的にはね、あんま入ってきてほしくないみたいな顔をするじゃないですか。
何言ってらっしゃるんですか。
そうなんですよ、なんかね、また入ったんですかみたいな顔
をするじゃないですか。じゃあ松島先生にこう、またって言われるようにね、皆さん
ぜひぜひね、
よりよりこう入ってい
ただく。そうなんですよ、来ていただけて、ようやく来るのに対してなんか苦虫をかむ感じになるのはいやいやいやいやってなるんで、
いや、まあまあまあ、松島先生をよりね、こう楽しませてあげたい。
そうですね、私たちはね、盛り上げていきたいですけどね、はい、
松島先生がおーやべえっていうぐらいね、入っていただければというふうに思います、
はい、
さあ、まあ、といったところで今年、まあ、12月もいろいろ盛りだくさんですので、はい、もしよろしければね、はい、いろいろとまた受講いただければと思います。さあ、はい、といったところで、今週のポッドキャスト配信はこれでおしまい。お相手はマイダックスと
猪木
と
石川の3人で送らせていただきました。
またねー。